ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。5月12日は近代看護の礎を築いたナイチンゲールの誕生日に合わせて看護の日、そしてその前後1週間を看護週間と制定されています。それに合わせて今週と来週は看護師を育てる看護学校を紹介します。日光記念病院の隣にある日光記念看護学校は昭和63年に開校し、これまで1500人以上の看護師を育てています。今週はこの4月から学校長となられました伊藤真理さんにお話を伺います。
まずこの日光記念看護学校、どのような学校なのか教えてください。
明るく学生間が非常に仲がよく、患者さんの元に行った時にもとても温かな関わりができるような学生たちがたくさんいる学校かなというふうに思っております。
この明るさや学生間の活発さこそがこの日光記念学校の大きな魅力だと伊藤学校長も感じていらっしゃるんですね。
はい、学校の教育理念というところでも人類愛と信頼関係っていうところで非常に大事にしてますけれども、それとともに学生を育てる上では自主性と個別性というところを大事に教育しておりますので、それでちょっと過保護かなっていうようなところもありますけれども、とにかく手をかけて時間をかけて、あなたはどう考えているの、どう思ってるの、どう感じたのっていうところを学生の思いをこう引き出すような形で関わっているというところが、学生がこう主体的にいろんなことを進めていくっていうところにつながっているのかなっていうふうには思っております。
今過保護かもしれないという話もありましたが、そういった教員の皆さんの関わり方っていうのもすごく大きいんじゃないかなと思っています。
教員ももちろんそうなんですけれども、やっぱり実習の主な施設である日光記念病院でも看護師の皆さんたちがそのように関わってくださったり、関係者の方たちもそのように関わっていただいているところや、また地域の方々にたくさんの協力をしていただきながらね、学生を育てていますので、そういったやはり皆さんのご協力をいただけて、そしてみんなで育てているっていうところがやっぱり学生にも伝わって、主体的に自主的にこう進めていこうというような気持ちが芽生えてきているのかなというふうには感じています。でも一番の先生というのは患者さんだと思っておりまして、大変な療養の中、実習などの受け入れをしていただけるとか、そういったところで本当に地域の皆様には感謝しながら学ばさせていただいているという状況がありますので、学生は人生を学ぶというところも、そういったところからいろんな気持ちが大きく広がっていって、自主的主体的というところの心に育んでいく大事な要素になっているのかなというふうには思っています。
伊藤学校長は4月にこの日光記念看護学校の学校長になられたということなんですけれども、もともと看護師の経験も積まれていらっしゃいます。その伊藤学校長はこれまでどのような看護師としてキャリアを重ねていらしたんでしょうか。
はい、私は室蘭出身なんですけれども、看護学校の方は旭川の方に行きまして、就職は札幌の方の病院の方に就職しました。で、新入職員の時から、ICU に配属になりまして、救急で受け入れがなかなかままならない状況の患者さんも受け入れていくというような、そういった病院でしたので、かなり野戦病院のような状況もありましたけれども、ただ人の命を救うというようなところで学びが多くありました。でその後ですね、婚姻のため室蘭の方に戻ってまいりまして、日光記念病院に就職させていただきまして、でそこで産科外来っていうところで、今度は死と向き合ってきたというところから、生命の誕生というところに関わらせていただく機会がありまして、そ その後セルフケア病棟って以前日光記念病院で ありましたけれども、入院で、療養を終えた方で退院後地域に戻られるときにスムーズになるだけ行くようにということで、セルフケア病棟っていう病棟で少し体慣らし、心慣らし、生活慣らしをしていくという、そういう病棟に配属になりまして、その中で糖尿病 の患者教育ということで携わることの機会がありまして、そんなような看護師の生活を送っていきました。
伊藤学校長がそもそも一番最初に看護師になろうと思ったきっかけって何だったんですか？
私は実は小学生の頃から獣医師になりたくてもう獣医になるんだっていうことで、自分でもこういう大学に進学していこうとか、そんなところまで少し考えてはいたんですけど、いざ進路を考えていくときに担任の先生の方から看護っていう素晴らしい仕事もあるんだよっていうようなことと、あと仲良くしていたお友達も看護職を目指していくっていうようなことで、そんなんで思いっきり方向転換をして看護という道に入っていくことになりました。
そして看護の道から今度看護師を育てる教員になられますが、その教員になる思いきっかけは何だったんでしょうか？
糖尿病の患者教育をさせていただいていたので、教育っていうことにも関心がありましたし、その当時の上司が教育って素晴らしいのよということと、こちらの方の看護学校が3年課程としてスタートして、そして私も1期生から実習臨床指導者をさせていただいたので、その時から教育に携わる機会をいただいたということで、学生とのやり取りが本当にもう新鮮で、初心に帰れるという思いがあって、そんなんで教員研修の方に行かせていただくことになりまして、その後の平成11年から日光記念看護学校の方に人事異動で教育に携われることになりました。
その伊藤学校長が今学校長になられて、看護学生たちをどのような看護師になってほしいと思って見守ってくださっているのか伺えますか？
学生には患者さんの気持ちに寄り添って、そして信頼してもらえるような感性豊かな看護師を目指していただきたいというふうには思っています。宝塚的に言いますと、清く正しくたくましく、そんな学生を育成できたらなというふうには思っております。
まさに私が看護学校で会った学生の皆さんは、清く正しくたくましく、なおかつ謙虚でもあり、寄り添ってくださるその心っていうのが、患者じゃない立場で取材をしても感じるような部分がたくさんあったんですね。そういったところというのは、きっと伊藤学校長をはじめ教員の皆さんや病院の中の皆さんや患者さん、地域の皆様、いろんな方の支えがあって、今こうやって日光記念看護学校の学生さんたちが輝いているんだなというのを感じました。伊藤学校長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
日光記念看護学校学校長の伊藤真理さんにお話を伺いました。日光記念病院でも例年看護週間に合わせて各病棟の看護師さんを紹介するパネル展などを行っておりましたが、感染防止対策のため今年は各病棟を紹介する動画を作成しました。日光記念看護学校を卒業したばかりで、緊張しながらも医療の現場で責任を果たそうと奮闘する新人看護師さんへのインタビューも紹介しています。日光記念病院の YouTube チャンネルでぜひご覧ください。ラジオ健康プラザ、この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。